小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストまたはラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビアナウンサー杉野真美です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週土曜午前8時15分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時15分から15分番組として放送しています。このポッドキャストではゲストの方へのインタビュー部分のみ抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。先週に引き続き日本展示図書館館長の立花明彦さんをゲストにお迎えします。立花さんは研究者としても活躍され、図書館情報学のほか、ハンセン病療養所における視覚障害者の生活実態についても長く研究されています。特効薬ができた後も長く隔離を強いられた療養所の皆さんはどんな思いで暮らしていたんでしょうか。今日は去年復刊したとある詩集とともに療養所での視覚障害者の生活についてお話を伺います。立花さんはこの療養所における視覚障害者の生活実態について研究されていたということですけれども、実際に療養所の生活の中で見えない方、見えにくい方というのはどんな生活を送られていたんでしょうか。
はい、これはやはりですね、プロミンという、ね、特効薬ができる前とできた後によって大きく変わってくるわけなんですね。つまりプロミンができるまでっていうのはハンセン病は進行して、やがては死に至る、つまりもうハンセン病にかかった方々はもう自分は死を待つだけの身であるということに、なっていくわけですから、ほとんどの方々っていうのはですね、活動的ではなかったというふうに言えるわけです。一方で戦後になってくると療養所の生活っていうのはプロミンによって治るということになりましたから変わっていくわけですね。つまりは治った後自分はこれからの人生をどう生きていくかっていうね、
はい、
いわゆる、その自分のこれからの人生を考えるゆとりができてくるわけですね。でそのために視覚障害の方々っていうのは生活を改善していかなければいけないということになってくるわけですよね。そこでまず教養を身につけようということで、視覚障害なんだから点字をマスターしようということになるわけですけども、点字っていうのはですね、指先で読む文字であるわけですけども、ハンセン病の方々の場合と指先のね感覚が麻痺しているがために点字を読めない方がほとんどですね。もちろんまだハンセン病の程度によっては指先で読むこともできますけども、そうでない方々もいらっしゃるわけですよね、うんうん、でそういった方々っていうのは舌先で点字を読んで習得していった、これ舌読って言いますけどね、
舌で読む、
そうですね、舌の先あるいはですね唇、上唇等で点字を読むという方もいらっしゃいました。
そうなんですね、
うん、そうやってまずはその知識を、得るということですね。でその上で活動が次々とこう発展していく、習得した展示で文芸等で詩を作る、短歌を作る、俳句を作る、川柳を作るということも出てきましたし、読むだけではなくて自分たちがその現状をね外に対して訴えていこうということで機関誌ですね、それを作って出すということ、さらに言えば民謡クラブであるとか、あるいはハーモニカバンドっていうことでね、いわゆる音楽の世界に挑戦しようという、まあ、そういった動きも出てきて、非常にですね戦後、 特にプロミンが開発されて以降の生活っていうのは、生活の質を求めていく生活になっていくわけですね。
全国8つのハンセン病療養所入所者73人の死227編をまとめた合同詩集命の目というものがあります。こちらは1953年に刊行されたもので、去年岩波文庫より復刊しました。この命の目という合同詩集について立花さん、こうどのように捉え、どういうふうに今まで読んでこられましたか？
はい、これはですね、幻の詩集とさえね言われていたくらいに、
はい、
この詩集が持つ意味っていうのは非常に大きいと言われているんですね、
はい、
治療薬によってハンセン病が治る病気になった、
うん、
そこにおいて入所者の方々っていうのは、うん、その時のね、いろんな気持ちを書いているっていうことで、うんうんうん、プロミン以前にあった文学とは異なる気持ちにあるわけですね、
うんうん、
もちろんこの詩集にはですね、崩れた体はどうにもならないっていうね、いわゆる変形した体はどうにもならないっていうことについてのこう自分の思いであるとかですね、
うん、
さらには母とかね、兄弟に愛情を示したもの、
うん、
それから恋愛観を示した、もの、さらには家族の社会的不安や絶望感を示したもの、
うん、
そういったものとかあるけれども、あるいは戦争ですね、当時、第二次世界大戦が太平洋戦争が終わったばかりでしたから、
うん、
戦争の反対の感情を示したものなどが収録されているんですけどね、
うん、
それはやはり戦前のね絶望的な状況にある中でのものとは異なってきますよね。
そうですね。
そういった意味でそのそれぞれの詩の中にある詩人の感情というものはね、大きく戦前とは変わっているという意味においての価値あるものであるという評価が、いわゆるハンセン病文学としてなされているんですね、
うんうんうん、でこの立花さん、命の目の中にあの印象的な作品があるんですよね。
はい、石ころのごとくっていうですね、詩なんですけども、
はい、
詩集の中では小島浩二さんというね、うん、ペンネームになっているんですけども、これは実は長島愛生園で生活していらした近藤浩一さんのことなんですね。近藤浩一さんっていうのはですね、戦後になってハンセン病の後遺症で視覚障害を負うわけですね、
うん、
戦後間もなくということになるんですけれども、はい、その中で、点字を習得された、
うんうん、
その点字も舌読によって習得されたということ、さらに近藤さんはですね、ハモニカバンド青い鳥楽団っていうのが非常にこれはハンセン病の世界では有名なんですけれども、
うんうん、
視覚障害の方々がハモニカを中心としたバンドを作って演奏活動をしていった、
うんうん、
その演奏活動っていうのは、例えば園内の中で紅白歌合戦をするとその時の伴奏をするとか、でもちろんそれ以外にも自分たちが練習した曲でいわゆる今でいうね、コンサート等を開いたわけですし、はい、それは園内にとどまらず、
うん、
園外ですね、東京、名古屋、大阪に行って、うんうん、この近藤さんは楽団の皆さんと一緒に演奏するし、作曲もするし、詞も書くし、でそのために楽譜をですね、展示楽譜を習得された方っていうことなんですね。
その舌読で習得されたってことですか？
そうですね、
すごい活動的な方なんですね。
でその方の詩もですね、
はい、
この命の目の中に4編あると思うんですけれどね、
はい、
その中の一つが石ころのごとくということなんですね、
は
い、
うんうん、
でこれやはりですね、内容を読んでいくと多分視覚障害になった後をですね、その自分を奮い起こすようなね、意味合いで書いた詩であるしね、彼のその心の強さっていうかな、そういったものもこう 詩の中に現れているように思うんですね。
ちょっと一部分ですけれども、何時石ころのごとくなるべし、雨の日は雨に打たれ、風の夜は風にさらされ、太陽に直射され砂ぼこりを受けよ、ですとか、面をすり減らさるとも心をすり減らすべからず、強い言葉が並んでますね。
そうですね、本当に、つまりはですね、視覚障害になるっていうことは、療養所の中ではね、一番この底辺に置かれる身になるわけですよね。いろんなことにおいて人々の手を借りなければいけないっていうね、自分一人で生きることが少ないわけですから、今でこそ個室になってますけど、当時はですね、10人とか12人の大部屋の生活を強いられていたし、独身の人あるいは夫婦の人それぞれにこう寮が分かれているわけですけども、独身の場合っていうのは10人から12人ぐらいが生活している。そこで目の見えない立場とすればですね、同室の人にいろんなお願いをね、して生活を成り立たせなければいけないということで、非常にこう肩身の狭い思いとかね、になってくるわけですよね。で、同時にこう見えないがゆえに、こうどうやって生活していこうかなっていう思いがあるわけですけども、この詩はね、そういった環境にあってもしっかりと自分はね、生きていかねばならんよっていうね、そういう決意を表明しているようにも感じるんですよね。ハンセン病問題っていうのはまだ終わってなくて、いろいろなね、今なお問題を抱えているわけですね。例えばハンセン病当事者はもちろんですね、家族ね、ハンセン病家族の方々においても、いわゆる自分の家からハンセン病患者が出たということにおいて、非常にその後の生活っていうのがね、厳しくなっていった。で、それが今なお今日ですよ、今なお、残っているわけなんですよね。これ我々あまり気がつかないことなんですけれどね、そういった今なおハンセン病問題は解決していない、ではその社会からね、烙印を押されたような形になるわけですけども、そういった方々がどんな思いでね、生活をしてきたかっていう、なおかつそれは治る病気となったにもかかわらず、療養所にまだね、その法律があって対処させない、社会に出せないという、その中で生きてきたかっていう、そういったね、思いがこの詩集にあるっていうことですね。それらをやはり汲み取った上で、我々としてはどうね、これから行動していくべきなのかっていう、それをやはりですね、感じ取っていただきたいなと、考えるきっかけにしていただけると嬉しいですね。
お送りしてきました小鳩の愛、2週にわたって日本点字図書館館長の立花明彦さんにお話を伺いました。いかがでしたでしょうか。立花さんはハンセン病問題は全ての差別的問題、人権問題につながっていると話されていました。皆さんも今回のインタビューやご紹介した合同詩集命の芽を何か考えるきっかけにしていただけたらと思います。ここまでのお相手は日本テレビアナウンサー杉野真美でした。